男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
やっと減らしてきたブラウザのタブが再び100を超えました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。毎週ですね、気になるドラマの感想であるとか考察、思いつきなどを語らっているコーナーでございますけれども、今はね、2020年春期のドラマがストップしているタイミング、そろそろもしかしたら再開するかもしれないんですが、今はまだ再放送だったりとかね、あとは取りためてあった収録が済んでるドラマについては、まだ今のところテレビ東京とかものすごいちゃんと続けててすごいなと思いますけど、そういうのもありつつ、なかなかね、最新ドラマが全て公開されているという状況ではありませんので、今回ですね、前回、先週の時は、傷だらけの天使という作品を扱いましたけれども、今回は久々に見たいドラマ、再放送とかも含めてね、久々に見たいドラマシリーズの第2弾として、オレンジが、すごく小さい頃から好きだった三谷幸喜さんという方の、作品について紹介したいなと思っております。ということでね、僕自身が思い出してみると、自分のね、ドラマ歴みたいなのを振り返ってみたわけですよ。いろいろいくつかキーワードが上がって、その中でやっぱり一番大きかったのが三谷幸喜さんで、僕、小学校の頃の夢が脚本家っていうふうになんかみんなこう、将来の夢みたいなのを習字というかね、筆で半紙に書くっていうのがあったんですけど、それに脚本家って書いていて、でなんで脚本家なのかなって思い出してみると、三谷幸喜作品、特に古畑任三郎とかそういうところのタイミングに合致してるんですよね。ちょうど同じぐらいのタイミングで脚本家って書いてあって、僕自身が、結局今は脚本家にはなってないんですけど、それぐらい将来の夢にあげるぐらい、三谷幸喜さんの作品にハマっていた時代があったという、ね、そんぐらい。ちなみに、ポンさん的には三谷幸喜さんってどういう人だっていうイメージですか？
そうですね。まず結構大人になってましたから。
そうですよね。世代が違うからな。
本当に、だから、何でしたっけ？東京ビルボードショーじゃなくて、SET じゃなくてなんだっけ？なんか、劇団やってたじゃないですか。三谷さんが。
あ、サンシャインボーイズ？そうそうそう、東京サンシャインボーイズなんだけど。はいはい、サンシャインボーイズ、ね。はい。
なんか漢字とかを知りつつも、ドラマの、はい、あれですね、なんだっけ、振り返れば奴がいるとか。なんかそういうやつの時になんか名前を知ったって感じかな。はいはいはいはい、そう。で、その後で古畑任三郎っていう感覚ですかね。
なるほど、なるほど、なるほど。なんかそんぐらいの、多分、キャリア的にはそういう感じで、もともとね、劇団をご自身で結成されていて、で、今も彼が作るテレビドラマとか映画にも、そのサンシャインボーイズのメンバー、数多く、梶原善さんとか小林隆さんとか西村雅彦さんとか、多数出られていらっしゃいますけど、そういうところから、いわゆる劇団から、大学在学中の劇団から始まった方で、で、演劇もやりつつ、途中から、放送作家ね、テレビ朝日の深夜番組、ウソップランドの視聴者からの映像作品を募集するコーナーに出してたとか、あとは、金ドンとかのね、番組構成にも携わってたらしいですよ。あとはテレビアニメサザエさんの脚本なども担当されていた方、そういうところからキャリアが始まって続ドラマに至っていくような人なんですけど、
何に最初ハマったんですか？本当に古畑が最初なの？
正式には王様のレストランなんですよ。
ああ、
王様のレストラン。
はいはいはいはい。はい、
王様のレストラン。
王様のレストランで、うん、でもね、王様のレストランの時、まあ、差は1年しかない。王様のレストランが1995年で、古畑が、1994年からか。だから、そっか。古畑の一番最初のシーズン、ファーストシーズンっていうのは再放送で見てるんですよね、おそらく。うん、で、王様のレストランが1995年に公開されていて、ここでちゃんと見始めて、遡ってる見方を多分してるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、なので強烈な印象に残ってるのはその2つの作品がかなり強くって、僕のその三谷さんの作品の印象としてはやっぱりこう大人数群像劇として、まあ、もう他にもねいっぱい群像劇得意とする作家さんもいらっしゃいますけど、一人一人のそのキャラクターを丁寧に描写していって、なんかあらゆるその登場してくるキャラクターを好きになってしまうような作り方をしている。それは演劇においてもそうで、まあ、僕は、それこそオケピっていう彼が作ったミュージカル作品の記憶がものすごく幼少期にもやっぱり強くって、まあ、その後もねいくつか三谷さんの作品見に行ってるんですけど、オーケストラ、まあ、まさしくオーケストラピットっていうオーケストラの人数が出演しているような、まあ、演劇を一人一人のキャラクターをちょっと際立たせながら描くことができる、そういう、まあ、群像劇を描くにおいて、まあ、天才的だと思っているところがあって、それは王様のレストランの中でもやっぱり遺憾なく発揮されてるんじゃないかなと思うところがあったりします。で、僕もこれのウィキペディアとか調べてて初めて知ったんですけど、基本的に三谷さんっていうのはもうあらゆる作品を当て書きで作ってるんですってね。
誰が役者さん自身としてやるかっていう。
そうそうそう。
想定して書いてらっしゃる。
で、まあ、うん。彼の作品、自分、まあ、彼の作品は自分以外はなんか再演させないとか、自分以外が作るのを許さない、必ず彼が作ったオリジナル作品については自分で演出するっていうなんかポリシーを持ってる方らしいんですけど、うん、その自分自身で再演する際も役者さんが変わった時、違う方が同じ作品を演じるってなった時はその新しく入った役者さんに合わせて当て書きをしていくぐらいの、もう本当に人に寄り添った脚本を作る。だからなんかすごい締め切りギリギリになるみたいなところでいろんな評判はあるらしいんですけど、まあ、そこまでかなり人っていうところにこだわっているような方らしいです。う
ん、結果論かもしれないですけど、西村正彦さんとかは、
うん、はい、
振り返れば奴がいるも出てるぐらいですから、うん、やっぱり彼のキャラクターっていうのはとっても大事なんだろうね、きっと。格上においてさ。
一時期なんか三谷さんとの決別じゃないですけど、離れた時期あったんですけど、最近またね、元に戻って、彼の作品にも出るようになったなっていうのはあるんですけど、結構、まあ、その役者さん自身もいろんな側面があるから、作品ごと、それこそ西村さんも、古畑任三郎においてはどちらかというと頼りないようなキャラクターで、なんか、コメディリリーフじゃないですけど、笑いを取るようなキャラクターだったのが、その後の三谷さんの作品だと全然違う硬派なシリアスなキャラクター、それこそ、真田丸じゃない、真田丸か、とかではまた全然違うキャラクターを演じていたりとか、それぞれの作品において役者さんのいろんな側面を出すんだけど、やっぱり根底にあるのは役者さん自身のキャラクターを、素のキャラクターというかね、いかに生かしていくかっていうところをこだわって作っている方なんだなっていうところですね。で、あとは特徴としては、なんだっけ、これ、三谷さんの作品によるんですけど、とにかく笑えて、何も残らないのがいいみたいなことを昔発言されていて、もちろん、真田丸とかね、新選組とか、またそういう、なんだろう、ドラマの深み、どんどん、はまっていくようなものはまた違うんですけど、多くの作品で、本当にコメディをとことん作るっていう、もともと、まあ、東京サンシャインボーイズも、まあ、コメディをね、メインとした劇団でしたし、とにかく、わっはっはと笑えて、後で、あれはどうだったんだろうって考えることなく何も残らない方がいいよねっていう作り方も、まあ、されてた方ではある。まあ、本当に作品によってですけど、そこら辺の、なんか、なんて言うんだろうな、考え方みたいなのも。
なんか好きなドラマあります？こういう笑えるやつで、これ好きってのあります？はい、
とことん笑えるっていう意味では、今ね、これ、だから難しいんです。今回紹介するのは、主に、その、配信、ネット配信とかで見られる作品にしたいなと思っていたので、
まあまあいいですよ。とりあえず、触れるか触れないか迷ってはいたんですが、これって教えてください。
とにかく笑えるっていう意味では、HR というですね、香取慎吾さんが主演の学園コメディがありまして、うん、これ、なんか結構作り方が特殊で、
ワンシチュエーション、まあ、
そうですね。シチュエーションコメディっていうものですね。海外においては、まあ当たり前にあるようなもの。その、なんだろう。いわゆるその ロケじゃねえや。スタジオでセットが組まれていて、その中で、なんかいろいろ縦横無尽に動き回って、お芝居が繰り広げられるんだけど、普通になんか、お客さんの笑い声みたいなのが、そのドラマなんだけど入り込んでるみたいなね。今で言うとあれですね。テレビ東京で先ほど言ってた、売れろっていう佐久間プロデューサーがやってるような、ああいう形式のものを、まあ、シットコム、シチュエーションコメディに近いと思うんですけど、ドラマとしてやってるんだけど、なんか極めて演劇的というか、スタジオ、舞台があって視聴者がいるっていうのを、まあ、全体としてこう、ドラマとして映し込むみたいな作り方をしてるもので、これはもうとことんコメディにこだわったというか、もう常にこう、ずっと笑わせ続けることを意識して、作ってるようなものだと思うので。
面白かった。
これは、今、面白かったですね。結構ハマってました。これが何年だ2002年か。2002年から3年なんで、僕が15、6歳ぐらいの時か。なので、この時も、なかなかそのこれ時間帯が確かに結構遅い時間だったような気がするんだよな、うんうん、深い時間にやっていたんですけど、
なんか夜間学校かなんかの設定だったかね、確かね、
そうですそうです、夜間学校23時から23時半ですね、11時から11時半という時間で30分番組でずっと続けてて、でまあ今もまあ三谷組と言って過言ではない浅野和之さんとかね、小野武彦さんとか、まあそういう方々出て、篠原涼子さんとか出てますけど、まあそれがまあ印象的で、今回うわ結構時間が経っちゃったな、今回はまあ基本的にはまあさっき挙げたような古畑任三郎と王様のレストラン、あとはポンさんに曲げていただいた振り返れば奴がいる、この3本についてはフジテレビがやってる FOD というサービスにおいて配信がされているので、今も気軽に見られるところ作品なんですけど、ちなみに古畑についてはファーストシーズンからセカンドシーズンまでかな、あサードシーズンまでか、ファーストセカンドサードスペシャルはちょっと見られるかどうか分かんないんですけど、見られるみたいです。ちなみに古畑の記憶ってあります？それこそ今も、再放送してほしいドラマランキングでは、上位に入るぐらいの、まあ、人気作、これ、まあ、最初が1994年で一応いった2006年かな、まあ、その後古畑中学生っていう番組ありますけど、ファイナルは2006年の1月5日、まあ、イチローとかが出したやつですよね。で、終わってるんですけど、
ずっと再放送しまくってる印象だよね。はい、だから、
本当そうですね、
危ないデカ以降、再放送ランキング上位に入るような感じ、ね。
アブデカも確かにやってましたね。
だからまあ、
なんだろう、刑事物の人気なんですか
ね。割と大人になっている状態なので、なんかまあ、古畑だけが唯一その、はい、なんていうか、大学時代ぐらいから今を繋いでくれてるような感じっていうか、うん、これが終わるとなんかドラマの歴史が、うんうんうん、まあ別にいいんだけど切れちゃうような感覚もあるぐらい、なんかね、まあ出てる役者さんとか見てると本当にちょっと懐かしい面々とかも出てたりとか、
わかります。
ですけど、まあなんかね、古畑は割とこうら、お笑いのネタにも共有できるじゃないですか。
未だにね、ハリウッドザコ市長が古畑のモノマネやって笑い取れますからね。
だから、そういうなんか、繋いでくれるドラマとしてはいいし、中身も普通に面白いっていうね。
なんか一話一話ね、ちゃんとその、完結してるというか、犯人が明確に定められていて、その人の、なぜこういうことを起こしたか、まあ、登場者っていうんでしたっけね。
刑事コロンボみたいなですね。
刑事コロンボのスタイル。
犯人が分かってんだけど、ね、その謎を解いていくコミュニケーションをどう取るかっていうところが魅力っていうやつですね。
なんか通常のそのミステリーものだと犯人がわからない中で誰が犯人なのかっていう探すプロセスを楽しむものが多かったりするんだけど、それだとなんか大物、明らかなこう大物がこう犯人だっていう場合にすぐにバレてしまうというか、こいつ出てるんだったらこいつが犯人だろうと思っちゃうっていうところがあるんだけど、なんかこの登場物っていうことにして最初から犯人がわかってるっていう状態にすることによってね、それこそ第4回1994年は笑福亭鶴瓶さんとかね、犯人だったりとか。
あれ、だからじゃあ、まあ、オレンジさんは、
うん。
刑事コロンボってのはあんまり触れてないのか。
そうなんです、そうなんです。だから僕は、古畑からコロンボを知ったって
ことですよ。なるほどな。だから、まあ、これはもう結構やっぱ世代がなんか見えるよね、ここに大きくなんか、川が流れてる感じがしますよね。
ルーツを、だから結構今の若い人とかも、多分20代、10代でも、もしかしたら古畑って、その、コミュニケーションとしては通るのかもしれないけど、まあ実際ね、2006年か。で、まあ、古畑小学、中学生が2008年で終わってる作品なので、なんか、どういう見方をしてるのか気になりますね、20代さん。今もだから、三谷幸喜さん自身は、映画も作ってらっしゃる。で、映画もそこそこヒットしてる。僕は最近の映画とか、もう完全に否定派ですけど。
否定なんだ。
清須会議以降、清須会議、ギャラクシー街道、記憶にございませんが、もう、いろいろ抹消したいものが多かったりするんですけど、まあまあまあまあ、未だに公開され続けてるし、2022年には、大河ドラマまた新選組真田丸に続いて3作目の大河ドラマも撮られるし、今も現役でバリバリ活躍されてる朝日新聞でも未だに連載を続けていて、つい最近はなんか古畑の特別編みたいなものでテキストでね今の古畑を2020年の古畑を、まあ、このコロナ禍というタイミングもあってか復活させるみたいなことをしてまして、今もなお、三谷さん自身はいろいろテレビにも出てるし、こう、なんだろうな、認知はすごくされてるんですけど、多分やっぱり、ポンさんの世代とか、僕の世代とか、その下の世代っていうところで、見方が大きく変わる。それこそ、まあ、三谷幸喜が、まあ、どういう影響を受けてきたのかとかっていうのを、多分、ポンさんぐらいの世代から上の世代とかは、なんか実感を持って見られると思うので、そこら辺の暮らしてき方、作品の触れ方によって結構、まあ、見方が変わってくる作家さんなんではないかなとは思ったりはしますかね。
ちょっとニュアンス違うかもしれませんけど、なんか工藤官九郎みたいな感じなのかな、今で言えば。はいはい、まあ、その直接の出役じゃないけど、割とこう露出もあって、キャラクターもあって、で、あの人が書いてるドラマだっていうのが、まあ、一見にしてわかるというか、クドカンのドラマっていうノリって絶対あると思うんですけど、やっぱ三谷さんの書いたドラマっていうのはやっぱ、ね、すぐにわかっちゃうっていうのもあって、役者さんもまあ、なんかちょっと想像もつくし、まあ、みたいな感じで言うと、ね、なんか、工藤さんみたいな。
近いですね。三谷さんがいたからこそっていうところは多分、工藤官九郎さんは大きかったんじゃないかなとは思いますね。ねその後の活躍組
ちなみになんか、アマゾンプライムでも、でねうん、誰かが見ているっていうシリーズがね、
はい、カト
リさんとやる、またシットコムですから、その HR っぽいものがやるっていうのは情報としてはありますよね。うんうん、
ちょっと嬉しいですね。僕は、変に、それこそ一番新しい、記憶にございませんみたいな、変な政治風刺物をやるとね、結構トンチンカンなことをやりがちな方なので、なんか純粋に笑える作品を作ってくれるってのは、もちろんこの前の真田丸とかね、その前の新選組とか素晴らしかったですけど、純然たる笑いを作ってくれる状態になるってのはすごく嬉しい。そ
う、なんか、ああいうのってさ、賛否あるけどさ、はい、まあ、何オレンジさんの趣味ではなかったんだと思うけど、まあ、面白がってる人もいるんだよね、うん、きっと。
だって記憶にございませんってめちゃくちゃヒットしましたからね。
そうそう。まあ、だから、まあ、楽しめてる人もいるのかなとは思ったりもするけど、うん、ちょっとポジティブな話で言え、最後の方ですけど、はい、俺やっぱり猫が好き、やっぱり面白かったなってのちょっとあって、
うんうん。
あの、これ、通ってます。
それは振り返れば、やつがいるの前ですね。前
かな、うん、
うん、
まあ、もたいまさこ。
後から再放送とかで見た感じですね。
室井茂、小林さとみの、このやっぱり根っこが、はい、まあ、言えばシットコムに近いんですけど、要はもう本当三人しか出てこない、うんうん、まあその三姉妹が、もうくだらないことずっと喋ってるだけのドラマなんですけど、これがね、めちゃくちゃ印象強くて、うんうん、なんか確か彼が全部書いてるわけじゃないのかもしれないけど、
結構でも大半書いてたんですね。
これはもう面白かったから、うん、なんか、今もう一度見たいって言ったら、やっぱり猫が好き見たいかな。
やっぱり猫が好きって見る方あんのかな、今。
ね、いや、あの、まあ、レンタルでも何でもいいと思うんですけど、その、まあ、曲もさ、なんかその、あの、エンディングのあの、サントアマミーもさ、なんかちょっと切ない気分にさせてはくれるんですけど、まあ、とにかく何にも残らないけど、なんか生きててよかったみたいな感じを思い起こさせてくれる、
うんうん、
なんかね、バカバカしいやつでね、面白かったですよ。うん、あれだったらなんか今、うん、ちょっと自粛の夜とか見てもいいのかななんてちょっと思ったりするかな。
いや、三谷作品は確かにこの自粛の今ちょうどいいんですよね。だから、ぜひ再放送もしてほしいし、古畑とかもね、また見たいなと思うし、王様のレストランとかも見たいなぁなんてこと思いますね。うん。なんか、いつの時代もやっぱり見て、特に初期作品、初期でもねえか、1990年代の作品とかはね、面白いと思うので、このタイミングで、まあ結構、普通こそさっき言った通り、再放送何回もしてる作品なので見てることも多いと思いますけど、古畑もね、ウィキペディアとか見ると、本当に、そうそうたる顔ぶれの方々いらっしゃって、ところどころ抜けてるとこ、僕とかも、一通り見たつもりではいたけど、あれこれどういう話だったっけねみたいな、小堺一機さんが主演した回とかどういう話だったっけなとか、ちょっと、主演というかね、犯人役だった回とかどうだったかなとかっていろいろと思ったりしたので、ちょっとチェックしてみて、抜けてるのがあったらぜひ見てみてほしいですし、王様のレストランとかもね、今の、いわゆる、まあ、これなんか、王様のレストランについては、頑張れベアーズっていう、まあ、チーム結束して、ダメダメだったやつがどんどんどんどん成長していくっていう話を、なんか、それのレストラン版をやってほしいみたいな石原さんっていうプロデューサーの指示のもと作った作品らしいんですけど、今に至る、その、今も作られてるそういったダメダメだったメンバーがどんどんどんどん成長していって成功に導くみたいなストーリーの日本におけるね、ドラマの一個の、フォーマットになった作品でもあると思うので、今見ても、面白いし、なんか、いろいろとその、ドラマの作り方として、感じることがあるんじゃないかなと思うので、よかったら、鈴木京香さんとかね、出てますね。見てみるといいんじゃないかなと思います。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、まだまだね、他にもいろいろと触れたい作品はあるんですが、配信で見られるのは古畑任三郎王様のレストランと振り返ればやつがいるくらいみたいなので、あ、振り返ればあんま触れてないですけど、だいぶその今の三谷さんの作風とは違うシリアス寄りの医療ものなので、あ、三谷さんこんな作品も作れるんだっていう気づきを得るという意味では
、まあ、あれ元の制作側の意向とね、なんか違ってコメディ部分がざっくりなくなって、うん、でそれでこういろいろ戦いもあって、ああいうストーリーができたみたいですよ。最後のシーンとかも。
その戦いがラジオの時間につながったみたいな話
がありましたけど。ね、ね、
うん、そう。はい。なんか、そういうものも葛藤も意識しながら見てみると、まあ、三谷作品好きであればね、道を見ておく価値はあるんじゃないかな、なんてことは思ったりしました。はい。まあ、本当まだまだ語りたいことはありますけれども、は
い。またね、脚本家の夢がね、膨らみ始めてると思いますから。
はい、うん、くらいで終わりたいと思います。
何も言われぬかよ、
はい。ということで今回週刊ドラマ語りでは、
何も言われぬかよ。
うるせえな。三谷幸喜さんの作品について紹介させていただきました。はい、お相手はオレンジと、
焦点がめちゃくちゃアグレッシブだったんで、皆さん今週の日曜日まではリモートでやってくれるんじゃないでしょうか。ぜひ見ましょう。ポンでした。
タネラジ、また。